こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノーマン・マクレイによる本社は数学者、物理学者、計算機科学の先駆者であり、20世紀の政策科学にも深く関わったジョン・フォン・ノイマンの伝記である。ハンガリーのユダヤ系家庭に生まれ、欧州の数学界から米国のプリンストン高等研究所戦時研究、初期コンピューター開発へと至る軌跡を関係者への取材と文献をもとにたどる。焦点は、驚異的な記憶力や計算力を並べることだけではない。数学基礎論、量子力学、ゲーム理論、電子計算機、数値予報、核兵器という一見離れた領域を彼がいかに接続し、現実の精度や技術へ移したかに置かれる。マクレイは、フォン・ノイマンを社交的でユーモアも備えた人物として描く一方、軍事研究への関与という重い問題も扱う。科学史、知性の歴史、そして専門知が公共的決定に及ぼす作用を考えるための読みやすい人物評伝である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ブダペストの知的環境と早熟な才能を切り離さずに描く本書の出発点は、フォン・ノイマンを孤立した神道として神秘化することではなく、20世紀初頭のブダペストという環境に置き直すことにある。裕福なユダヤ系家庭で育ったこと、読書、語学、会話、教育を重んじる家庭的都市家弁家が早くからの知的発達を支えたことが示される。これは才能が教育だけで作られるという単純な主張ではない。並外れた記憶力と数学的能力を認めつつ、それを伸ばし他者とのやり取りに接続する場が重要だったという見方である。欧州の政治的変動と反ユダヤ主義の強まりは、彼が学問の中心を米国へ移す背景でもあった。そのため幼少期と青年期の記述は後年の業績の前期にとどまらない。複数の言語と学問文化をまたぐ柔軟さ、形式的な問題と日常的な会話を行き来する気質、移動を祝わない現実感覚がアチの学際的活動を理解する鍵になる。本書は天才の能力を称えるだけでなく、知性が社会的歴史的条件の中で形作られ発揮されることを具体的に考えさせる。次に、抽象数学を現実の問題へ接続する方法としてのフォン・ノイマン。フォン・ノイマンの特徴として本書が浮かび上がらせるのは、単位分野の創始者というより、厳密な数学を異なる問題領域で機能させる横断者としての姿である。集合論や数学基礎論に関する仕事、量子力学の数学的定式化、ゲーム理論はいずれも高度に抽象的である。しかし彼は抽象化を現実から逃れるために用いず、複雑な対象の構造を明確にし、計算や判断を可能にする道具として扱った。例えばゲーム理論は、利害が衝突する状況を形式化する試みであり、後の経済学、政治学、軍事戦略に広い影響を与えた。本書が重要視するのは、個々の理論を全て技術的に解説することではなく、彼が問題の核心を数理的な形へ翻訳する能力である。既存の理論を組み合わせ、実用可能な手順や装置の設計へ進める点にも、その現実主義が現れる。この視点に立つと、業績の多さは単なる百科事典的な博識ではなく、形式化、計算、応用を往復する一貫した知的作法の結果として理解できる。さらに、コンピュータを計算機械から汎用的なと知的基盤へ変えた構想、本書で中心的な位置を占めるのが、初期電子計算機に対するフォン・ノイマンの関与である。第二次大戦期と戦後、計算は弾道爆縮、流体、気象などの問題を扱うための切迫した課題だった。フォン・ノイマンは、計算の速度だけでなく、命令とデータを記憶装置に置く設計原理が、機械を多目的に使う基盤になることを理解していた。今日、フォン・ノイマン型と呼ばれる設計は、多くの現代コンピュータの基本的な枠組みとして知られる。ただし本書を読む際には、この成果を一人の英雄による単独発明として受け取らないことも大切である。初期計算機は工学者、論理学者、軍事機関、大学が関わる共同作業であり、アイデアの帰属には複雑さがある。マクレイの伝記的関心は、その共同環境の中でフォン・ノイマンが理論家と実務家の間を媒介した点にある。数値計算を科学の周辺的手段ではなく、理論と実験に並ぶ研究の方法へ押し上げたこと、さらに数値気象予報の可能性に結びつけたことが、彼のコンピューター感の広がりを示している。そして、戦争と核兵器への関与を知性の責任として検討するフォン・ノイマンの生涯は、純粋科学と国家安全保障を分けて読めない。本書はマンハッタン計画を含む戦時研究と核兵器をめぐる政策的議論への関与を彼の経歴の重大な部分として扱う。ここで問われるのは、彼が兵器技術に貢献したという事実だけでなく、なぜ合理的計算や抑止の論理が当時の彼に説得力を持ったのかである。欧州の全体主義を経験し、戦争の破壊性を身近に知った移民科学者の判断には、冷戦初期の不安と政治環境が深く作用していた。 とはいえ、歴史的背景を示すことは、原爆使用や軍拡への関与を道徳的に免責することではない。本書には対象への強い敬意が感じられるため、読者はその筆致を意識しながら、軍事的有用性と人道的帰結の間にある緊張を検討する必要がある。この論点は人物の評価を白黒に分けるためではなく、専門家が政策に参加するとき、数理的合理性だけでは決められない価値判断が残ることを理解するために重要である。科学者伝記を技術零散に終わらせない主題となっている。最後に、巨大な知性を人間的な社交性と共同作業の中に位置づけるマクレイはフォン・ノイマンを難解な計算だけに閉じこもる人物としては描かない。友人や同僚との交流を好み基地に富み、会話や集まりの中心にもなり得た人物像を通じて卓越した能力と社会性が対立しないことを示す。この側面は逸話的な彩り以上の意味を持つ。彼の仕事の多くは数学者、物理学者、技術者、軍人、行政官が異なる語彙で話す場所で進められた。専門領域間の翻訳、論点の素早い把握、相手を議論に参加させる態度は複雑な共同研究で実質的な力になる。また本書は悲劇的で孤独な天才という盗賊的な方に満足感を持って活動した人物という対象像を与える。ただしこの明るい人物像は批判的検討を不要にするものではない。伝記には著者の共感や称賛が反映されうるため、読者は魅力的な描写と歴史的評価を区別する必要がある。それでも知的成果を個人の頭脳だけに返さず、人柄、共同制度との相互作用まで視野に入れる点は本書の読みどころである。結論として、本書は数学や物理に関心を持つ読者だけでなく、コンピュータの起源、ゲーム理論、科学者の社会的責任に関心を持つ人に向く。専門的な定理の証明を学ぶ教科書ではないため、フォン・ノイマンの各業績を技術的に深掘りしたい読者には数学史や計算機史の補助文献が必要になる。それでも領域ごとに分断されがちな彼の仕事を一人の生涯と20世紀の歴史的圧力の中で見渡せる利点は大きい。抽象理論が計算制度、軍事、政策へ移る過程を考えるための入り口にもなる。類書と比べた際の特色は、フォン・ノイマンを個人的な業績の一覧としてではなく、社交性、実用感覚、移民としての経験、戦時の選択を備えた人物として描こうとする点にある。関係者への取材を生かした叙述は読みやすく、科学史の予備知識が多くない読者にも全体像を与える。一方で、著者の敬意が強く、軍事的関与への評価が十分に批判的でないと感じる読者もありうる。したがって本書は賛美として受け取るより、敬愛のこもった重要な視点として読み、核兵器や冷戦政策については複数の資料と照合するのが良い。その読み方によって、現代技術を支える知的基盤と、その利用をめぐる責任の双方を具体的に考えられる。ご支援いただける場合は、ノーマン・マクレイ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。